箴言18章から19章、主が望まれる生き方とは。私たちは皆、人の役に立ちたい、少しでも世界を住みよくしたい、という動機を内側に持っています。しかし、そこには、キリストに似たものとされるという成果の代わりに、目に見える成果を最優先する、という落とし穴があります。西ヨーロッパからアメリカに広がった信仰には、そのような成果主義の危険があると、東ヨーロッパ系の教会は指摘しています。また、多くの人々の心の底には、自分の存在を認めてもらいたい、という絶え間ない渇きがあると言われます。しかし、渇きに駆り立てられた信仰生活には、依存症の罠が潜んでいます。これらの成果主義から生まれる渇きや、依存症の渇きは、決して満たされることはありません。それは、しばしば、神への怒り、または、神への諦め、として現れてきます。これは、少なくとも私にとっては、人ごとではありません。いつも、成果が出ないことにばかり目が向かってしまいます。しかし、主の望まれる生き方は、今、ここで、キリストに習うことです。1、理解することを、まず、第一に求めなさい。その上で、理解されることを。己を閉ざす者は、自分の欲望のままに求め、すべての優れた知性と仲違いする。愚かな者は、英知を喜ばない。ただ自分の意見だけを表す、18-1-2とは、自分の心を閉ざし、人の意見に耳を傾けなくなることの危険を語ったものです。興味深いのは、愚か者は、自分の意見だけを表す、という描写です。皆さんのように、主を礼拝し、主の御言葉を聞くために、主の教会に足を運んで来られる方は、この面で、主から喜ばれています。原文では、仲違いすると意見を表すが、ほとんど同じ発音になっており、この2つの説が密接な関係にあることがわかります。世の中には、いわゆる、教えたがりという人種がいます。牧師や教師などは注意しなければいけませんが、人々との交わりの中に入るたびに、いつも教える立場に立ちたがる人は、皮肉にも、己を閉ざすものになっている可能性があります。多くの人は、聞いてくれる耳を求めています。伝道という名のもとに、人に何かを教えたがるということは、危険です。信仰は、この目に見える世界が、目に見えない神によって支配されていることを知ることです。神は、しばしば未信者の口を通しても語られるのですから、信仰の名のもとに、独善的な生き方を正当化してはなりません。とにかく、自分の意見だけを表すものは、神の目には、愚かなものであり、自分の欲望のままに求めているものだということを、決して忘れてはなりません。イエスは、多くの人々の必要を瞬時に見分けることができましたが、信仰宗教の教祖のように、あなたの問題は、などと指摘する前に、まず、人の心の声が言葉として発せられるのを待った上で、癒しの御業を行われました。人の訴えや意見を聞く必要のない方が、まず、人の声に耳を傾けられたのは、聞くことこそが、愛の始まりだからです。そして、イエスがそのような人への接し方を見せてくださったのは、人の言葉に耳を傾けない人が、神に対しても心を閉ざし、自滅に向かう、という危険があることを教えるためでもあったのではないでしょうか。愚かな者の唇は争いを起こし、その口は鞭打つ者を呼び寄せる。愚かな者の口は自分の滅びとなり、その唇は自分の魂の罠となる、18-6-7というのも、人と人との関係を保つ上での貴重な知恵です。ここでは、唇という交差法の表現が見られます。例えば、目の前の人に自分の過ちを認めてもらいたいと願うあまり、言葉が過ぎてしまうことがあります。しかし、人は、自分のプライドを守るためなら命さえもかけることがありますから、追い詰めすぎることは、必然的に、相手の暴力を引き出す可能性があります。その唇は魂の罠、とは、自分の唇が、自分の魂を滅びに招く落とし穴になるという意味です。一言で相手を屈服させようなどと考えている人は、自分の滅びを招くことになるのです。陰口を叩く者の言葉は、美味しい食べ物のようだ。 腹の奥に下っていく18の8というのは、陰口の魅力を正面から語っているという点で画期的です。実際、陰口は人と人との潤滑剤のような役割を果たします。話す方も聞く方も優越感を味わうことができるからです。それは人の心の奥底に入っていきます。しかし、それは甘い駄菓子、ジャンクフードが長期的には体の害になるのと同じように、陰口はキリストの体としての共同体を壊します。この御言葉は、話したいという誘惑、聞きたいという誘惑、その両方に対する大きな警告です。人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つ。よく聞かないうちに返事をする者は愚かであって侮辱を受ける、18の12、13とありますが、最初の文節は16章18節の高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つを短くしたものであり、続く言葉も15章33節で謙遜は栄誉に先立つと言われていたのと同じですが、ここではそれがよく聞かないうちに返事をするという人と人との会話に結びついています。高慢な人はほんの少し聞いただけで分かったつもりになって話し出す教えたがり屋さんです。でもそのような人は、そのうち、そんなこと私だって分かっていますよ、そんな程度の答えしか言えないあなたなんかとはもう話したくない、などという侮辱を受けることになります。人はそれぞれユニークな人生を歩んできています。それを自分の枠で簡単に理解した気持ちになる人は高慢な人です。そのような人は人と人との関係を壊してしまいます。しかし、謙遜な人は人の話にじっくり耳を傾け、その人固有の問題を理解することができます。イエスは神との関係に関して、神の国をまず第一に求めなさいと言われましたが、人と人との関係では理解することをまず第一に求めなさい、その上で理解されることをという原則が大切でしょう。2、人の心は人の力によっては変えられない。人の心は病苦をも忍ぶ。しかし、ひしがれた心に誰が耐えるだろうか、18の14とは、人の霊は病苦を支えるが、傷ついた、砕かれた霊を誰が担うのかと訳すこともできます。神を知らない方々の中にも、想像を絶する苦しみの中で、人としての優しさを失うことのない人格者がいます。それは、人の霊が神によって創造されたかけがえのない宝物であることを示しています。人の霊には途方もない力が秘められていますが、しかし、人間の魂の中核である霊が傷つき、砕かれてしまうとき、誰が人を統合することができるでしょう。ですから、その霊の部分が力を傷つき果てるとき、人はしばしば自分で自分の命を絶つことを選ばざるを得なくなります。ところが、人にはできないことを神が可能にしてくださいます。そのことがイザヤ66章2節では、私が目を留める者はへり下って心砕かれ、私の言葉におののく者だと記されます。そこでの心砕かれという言葉と、ここでのひしがれた心というのは基本的に同じ言語に由来し、神の憐れみの対象とされています。つまり、ここは神に創造された人の心の力を称賛しながら、その心が力を失ってしまうとき、その心は神によってしか癒されないということを示しています。とにかく、しばしば言われるように、生きる気力をなくしてしまっている人には、頑張ってという言葉は禁句です。そこで求められているのは、その方の痛みに寄り添い、その痛みを共に味わい、その人の気持ちを引き受けるようにして、人の霊の創造主である神に祈ることです。悟りのある者の心は知識を得、知恵のある者の耳は知識を求める、18の15とは、悟りのある心、知恵のある耳は、自分から進んで知識を獲得し、また追求するという意味です。つまり、知識を次々と与えることよりも、知識を求めることができる心と耳を育てられているなら、人はおのずと成長することができるのです。私は両親から勉強を教えてもらったり、 勉強しろ、などと言われたことがありません。父などは、一人息子の私が農業の後継ぎになることを願って、あまり高学歴になられても困る、という思いさえ抱いていたようです。しかし、私はそれに深く感謝しています。なぜなら、学びたいという意欲は、外から言われれば言われるほど、しぼむ傾向があるからです。私は、すべての点で、不器用で、のろまで、知能指数も決して高くはありません。しかし、お勉強をするのは大好きです。それは、神が私にこのような環境を備えてくださったおかげです。とにかく、知識を求める心こそが、神からの最大の贈り物なのです。そして、多くの人は、この点を誤解しています。人は、一方的に教えられれば教えられるほど、学びたい、という意欲を失う傾向があります。そして、学びたいという意欲は、外から教え込むことはできません。あえてできるとしたら、何よりも、一緒に感動することではないでしょうか。私はこの点で、最近、反省しています。一方的に、お教えしたいと思い、過大な情報量を提供し、かえって御言葉を学びたいという意欲を減退させてしまったかもしれません。今回、メンタリングというプログラムを始めましたが、その核心は、お一人お一人の主体的な学びへの意欲をとことん尊重していく、ということにあります。私たちは、14、15節を通して、何よりも、人の心は、人の力によっては変えられない、という現実に目を向ける必要があります。生きる気力を失った人や、学ぶ意欲のない人を、叱咤激励することは愚かなことです。それは、かえって逆効果にしかなりません。必要なのは、そのような人に寄り添いながら、神の御業を待つということでしょう。3. 依存症的信仰の罠。貧しくても、誠実に歩む者は、曲がったことを言う愚かな者に勝る。熱心だけで知識のないのは良くない。急ぎ足の者はつまずく。人は、自分の愚かさによってその生活を滅ぼす。しかも、その心は、主、ヤハウェに向かって激しく怒る19-1-3とありますが、最近、ある方との対話の中で、依存症的な信仰の危険ということを考えさせられました。例えば、薬物依存から信仰に導かれた人は、時に、主を賛美しながら、そこに恍惚体験を求める傾向が生まれるかもしれません。宗教的な熱心さの落とし穴、というのもあるのではないでしょうか。なぜなら、そこには、もっと、もっと、という駆り立ての力が働くからです。例えば、私の中には、何とも言えない寂しさの感情が潜んでいます。そして、信仰を深めることで、寂しさをなくすことができるはず、などという幻想を抱いていました。しかし、そのような発想にこそ、依存症の罠がある、と気づかされました。それは例えば、寂しさを感じるのは、信仰が薄いから、と自分を責め、そして、自分で自分を変えよう。と励み、思うようにならなくて、自己嫌悪に陥るという悪循環です。そこには、今、ここで、Here and Now、与えられている、神からの恵みを感謝する、ということが欠けています。しかし、貧しくても、誠実に歩む。とあるように、欠乏を感じながら、それを満たすことよりも、今、ここでの生き方での誠実さを目指すことこそが、神の御心なのです。しかも、熱心だけで、知識のないのは良くない、とありますが、熱心な人に限って、気力の萎えた人や、学ぶ意欲のない人を、かえって精神的に追い詰め、落ち込ませることがあります。また、依存症の背後には、底知れぬ怒りや恨みがありますが、それを抱えたまま、伝道や奉仕に励んでも、周りの人々を振り回した挙句に、自分の日常生活を滅ぼすことになりかねません。そして、その結果、その心は主、ヤハウェに向かって激しく怒る、などということになります。とにかく、性急な結果ばかりを求める信仰は危険です。自分の不信仰を責めすぎてもいけません。神の恵みは、今ここで、味わうべきものです。信仰の核心とは、何かを獲得することよりも、今ここでの歩み方生き方が、主によって正されていくことにあるのですから。 資料を得る者は自分自身を愛する者19の8とは、厳密には心を獲得する者は自分の魂を愛する者と訳すことができます。私たちは自分の魂を愛する必要があります。そのために最も大切なプロセスは自分の心の動きを把握できることだというのです。多くの人は自分の心の状態にあまりにも無知なまま、衝動に駆り立てられるようにして生きて、自分の魂を粗末にしてしまいます。これと並行して英知を保つ者は幸いを見つけると記されますが、英知を侮る人はすでにこの世においても不幸であると言われています。命令を守る者は自分の命を保ち、19の16とは、命令を守る者は自分の魂を守るとも訳すことができます。このように言われるのは、神が私たちの魂の創造主であり、聖書の教えは自分の魂の取扱説明書のようなものだからです。神に背いて自分の魂を守ることはできません。そしてそれとセットに、自分の道を蔑む者は死ぬ19の16と記されています。これは自分の日々の歩み方に注意を払っていない者は永遠の死に向かっているという意味です。なお、多くの信仰者が様々な決断をする際に、主の御心は？と問いかけますが、主の御心とは何よりも神を愛し隣人を愛するという今ここでの生き方に関わることです。そしてその2つの愛には矛盾がないということが、よるべのないものに施しをするのは主ヤハウェに課すことだ。主がその善行に報いてくださる19の17と描かれます。主に課すことだというのは露骨な表現ですが、私たちの目は黙っていても自分の必要を満たすことに向かい、あらゆる理屈をつけてそれを正当化します。だからこそ主はこのような露骨な表現で物惜しみをする心の方向を変えようとしておられるのです。4、神の国の完成を待ち望み、今ここで誠実に生きる。人の心には多くの計画がある。しかし主ヤハウェの計りごとだけがなる19の21とは、長い歴史の観点から見る必要があります。なぜなら、短期的には力のあるもの、賢いものだけが成功を収めているように見えるからです。そしてその歴史的な見方が、詩篇33の9、10では、誠に主が仰せられるとそのようになり、主が命じられるとそれは固く立つ。主は国々の計りごとを無効にし、国々の民の計画を虚しくされる、と記されています。ここでの主の計りごととは何でしょうか？それは、神の国、神のご支配の完成です。そのプロセスで、人間の力によって成り立つ王国の虚しさが明らかにされる必要があります。人間的な知恵や力によって成し遂げた働きは、時が来ると消え去ります。そのことをイエスは、岩の上に建てた家と砂の上に建てた家との対比で説明されました。マタイ7の24から27。しばしば砂上の楼閣と言われますが、自分を誇るためになされたような働きはすべて簡単に崩れ去ります。自分の計画が世界に対する主の計りごとと調和することが何よりも大切です。そのために必要なのは、常に主の前に静まりながら自分の動機を吟味することではないでしょうか。その上で、人の望むものは人の変わらぬ愛である19の22と記されていますが、変わらぬ愛とはヘブル語の最も美しい言葉の一つ、ヘセットです。これは失敗しない愛、真実の愛、忠実さ、誠実さとも訳すことができます。聖書に記されているストーリーの中心とは、神のご自身の計画に対するヘセット、誠実さです。そして、その対比として、貧しい人は、まやかしを言う者に勝ると述べられます。貧しい人は、役に立たない人の象徴的表現です。つまり、一見、あなたにとって何の利益ももたらさない人であっても、まやかしを言う者に勝るというのです。それは、人が心の底で何よりも真実な愛を求めているからです。私たちはこの地上で貧しく愚かで 役に立たない人間と見られることがあるかもしれません。しかし、そんな評価に一喜一憂する必要はありません。あなたの周りの人が本当に心の底から求めているのは、誠実な友、何があっても裏切らないと信頼できる友、だからです。もちろん、私たちの心は揺れやすく、いざとなったら人をも裏切る弱さを持っています。しかし、そんな不誠実な私の心を、主の誠実が守ってくださるということがわかるとき、私たちは誠実を全うすることができます。主の変わらない愛を受けて初めて、私たちも変わらない愛を全うできるのです。主ヤハウェを恐れるなら、命に至る。満ち足りて済み、災いに遭わない 19-23 という御言葉も、長期的な視点から見る必要があります。残念ながら、神様を第一にしようとしたのに、災いに遭わないどころか、次から次と問題ばかり起きてしまう。神様は嘘つきだ、と思う人がいます。しかし、そのような人は、イエスの十字架を見る必要があります。誰よりも神を恐れ、誠実に生きられた方が、十字架という恐ろしい災いにあったからです。しかし、そのような悲劇に対し、詩篇34編19節では、まず、正しい者の災いは多い、と、一見、箴言と真逆なことを言いながら、それに続いて、しかし、主、ヤハウェは、そのすべてから救い出してくださり、彼の骨のことごとくを守られ、その一つさえ砕かれることはない、と記されています。イエスが、十字架で骨を折られることはなかったのは、この御言葉が成就するためでした。そして、イエスはその3日目に死人の中からよみがえりました。私たちも同じように、災いにあって命を落とすかもしれません。しかし、キリストにつながるものは、すべて、終わりの日に復活の栄光の体を与えられ、新しい天と新しい地に入れていただけます。その時に、主を恐れるなら、命に至る。満ち足りて済み、災いに遭わないという約束の成就を見ることができます。このように聞く人の中には、そんな天国で成就する約束なんて無意味だという人もいるかもしれません。しかし、私たちがイエスを救い主として受け入れた時に与えられた永遠の命とは、この新しい天と新しい地における命を今、ここで味わい続けることができるという意味です。そのように見ることができるとき、私たちがこの地で出会う、病も、災害も、裏切りも、災い、ではなく、私たちを成長させるための、主の訓練として受け止めることができるのではないでしょうか。私たちは痛みの中でこそ、神の恵みを知ることができます。本田美奈子さんという、5年前に白血病で亡くなられた歌手は、私たちは皆、当たり前病にかかっている、と言いました。病気をした人や、怪我をした人、友達を失った人や、家族を失った人、そんな人たちが前を向いて歩き出したとき、当たり前病に気づく人がいるのではないでしょうか。私は、ただ、時を過ごす、平和な生活におんぶしてしまっている人を、当たり前病と言っています。こんな偉そうなことを言っている私も、当たり前病の一人なんですけど。でも気がついたんです。眠りから覚め、暖かい布団で眠れた幸せ、お母さんが作ってくれる美味しい朝食。自分たちが何の気なしに毎日していること、また、してもらっていること、全部もう一度振り返ってみてください。私たちの身近にある小さな幸せが、本当はとても大きな大きな幸せだということに。私たちも、今、ここでの生活を当たり前と思ってはいないでしょうか。しかし、そこには驚くべき神の恵み、アメージング・グレースが満ちています。それを数え上げていくことが、今、ここで、誠実に生きることができる鍵ではないでしょうか。人の望むものは、変わらない愛、ヘセッドです。それを共に味わう交わりが、今ここにあります。